あ、海外とのオンラインツアーですか。これはね、またきちっと時間をとってね、2時間とかのコースでやりたいと思うんですけど、まあ、ざっくり言うと、私は海外のオンラインツアーというのと、あと、まあ、仕事上は実際はこの会議も多いので、ほぼ毎日週にやらない日は多分1日か2日ぐらいしかないかな。で、実際、オンラインツアーとか会議の時にどのようにやってるかというと、実はですね、ちょっと待ってね、この、あ、これだ。はい。見えますか？これ、ポケトークってやつです。ね、聞いたことあるでしょ。うん。インバウンドとかね、やってる人は絶対聞いたことあると思うんですが、AI 自動翻訳機とでも言うんですかね。日本語で。そう、これを使ってやってますね。別にこれに限らず、何社か出てるんで、こう、やっぱり便利ですよ。もうね、3年ぐらい前から、結構いろんな機種を買って試してまして、まあ、どれがいいのかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあまあ、どれも結構優秀ですよね。ただまあ、話したものがこう文字で見えて、さらに音声も出るっていうのはまあ、一番いいかなというふうに思って使ってるんですけど、今はね、このポケトーク推しな理由はですね、ズームで今海外と、まあ私の場合はメインは中国なんですけども、中国とこう会議とかオンラインツアーやるときに、かつてからこのポケトークは使っていたんですが、9月になってバージョンアップされましてですね、このバージョンアップは何かというと、私がここでこう話すと、相手側にですね、文字が出る。まあ、例えばですよ。あ、ちょっと待って。これ、ちょっとズームの設定をですね、ちょっと変えてみましょう。そう。ちょっと待ってくださいね。先ほどね、実はこの前の時間は、西安、中国の西安と会議やってたので、はい。はい、ポケトークの設定にしたんですが、画面の、私の顔の下のところ、こう、ポケトークという、なんかロゴスカシが入ってるでしょ。そうなんですよ。これで今、ポケトークモードになっているんですけど、これで、まあ、例えばね、こんにちは。
你好。
と、出ました。今、音声もこれね、マイクで近いから聞こえたでしょ。で、プラス、にはおって出たでしょ。そうなんですよ。字幕が出る。すごいな、ということで。これが本当に便利。なぜ便利かというと、例えばですけど、通訳がいない場合のオンラインツアーの時って、私なんかも中国語は本当に簡単なことしか話せないので、基本はですね、もうこのポケトーク使ってオンラインツアーもやってます。ほんとほんと、これでやっちゃいますよ。で、音声をこう聞いてもらいながらやるんですけど、その時にダブルでちゃんと字幕も出ていると、理解度がこう深まるじゃないですか。うん、ズームでこう、マイク越しにやってるとお互いちょっとこう、なんていうんだ。なんか音声が切れたりとか、遅延したり、ブチブチ入ったりとか、ありますよね。そうそうそう。それでこう、聞き取れなかった人って必ず何人かいるんですよ。この、クライアントさんの相手側が1箇所の会議室だったらいいんですけども、これが、例えば相手が20店舗参加してますってなっちゃうと、20箇所で、繋がってるわけで、どこか2、3店舗は、今よく聞こえませんでした。みたいなことは、まあ、しょっちゅうあるわけなんですが、この字幕が出ていると、ははは、ミンバラってこう、全員がすぐにわかる。ということで、これがね、字幕が出るってのはものすごくいいことですね。それで、ここのところを見るとわかる通りですね、何カ国語があるんだ？これ80カ国ぐらいあるみたいですよ。私はもう中国語、英語と、この間タイの人たちとオンラインやったので、その時はタイ語で、もちろんやりましたけども、ですね。相手がお話しして質問とね、来る場合は、スピーカーにこれ、中国語、だから、うん、スピーカーにこのボタンを押しといて、相手側の声を拾うわけですね。拾うと、日本語にすぐに訳してくれます。そうなんですよ。これ一個あれば。理想はですね、理想は、もう、相手側もこれを持っていてくれたら最高ですよね。密度の濃い会議ができるっていうんですか。 これ、アマゾンで買ったんだっけ？2万いくら、うん、2万ちょっとだったっていうふうに言ってますけど、安い。そう、私もだから留学、オンライン留学といっても、やはり、お金いただいてますんで、こんなの一回やればすぐに回収できる。そうそうそうそう。いや、本当に便利だと思いますね。で、なんか、これは私の感覚なんですけど、3年前こういうものを買って使い出した時よりも、AI が賢くなってる気がするんですよ。翻訳スピードが速くなってるのもそうなんですけども、単語がね、すごく正確に訳されるようになったなっていうのが一つですね。あと、結構長い文章も正確に訳せるようになったなっていうのがあります。まあ皆さんもそうでしょうけど、なんかこう、それぞれの業界的によく使う言葉、でも一般人の会話の中にあまり出てこないみたいなのあるじゃないですか。うん。で、そういう言葉も意外とね、最近は訳するようになってますね。そう、この間言ったのはちょっとこのポケトークを使ったオンラインツアーのやり方を今度、オンラインで教えますっていう話をしてたわけですよ、さっき。うん、まあ最大のポイントは、ですね、これは、これの操作自体は非常にシンプルで簡単で、しかも軽くて早い。もう申し分ないと思うんですね。だから、ポケトークとかこの AI 自動翻訳機自体に何か問題があるかというと、僕はないと思っているんですけども、これを使う日本人の側が結構問題があって、これはどういうことかというと、先日実は私このポケトークいいぞっていうのを知り合い後輩なんですけども、に説明したら、おー、そうですかって言って、すぐ買いますって、まあ彼も買ったんですね。うん、彼の会社のアシスタントと中国のビジネスやってるので、すぐに使いますって言って、ポケトークでやったらしいんですけども、後日話聞いたら全然ダメでしたわって言われたんですよ。なんで？と思ったら、わかんないですけどね。なんか、あんまり正しく翻訳してくれないですね。みたいな話だったんですね。おかしいなと思って、アシスタントの子に、ちょっと LINE でね、連絡して聞いてみたら、いや、あれはね、無理です、斉藤さん。って言って、どうしてどうしてって言ったら、そもそも彼は日本語がめちゃくちゃですと。なんていうかこう話し言葉っていうかなんかヤンキー言葉っぽく、例えばあちらかなんか話した時にマジっすかとか言うんですよと。マジっすかっていうのはなかなかこういうので訳せないじゃないですか。本当ですかとかね、言えばいいんでしょうけど、あとはいやそれやばいっすねとか、いやそれは困りましたねとか言えばいいのに、あと、キレッキレですね、とか、そんなの訳せませんよね、っていうことで、そもそも普段から彼の言ってる日本語って私たちも部下として十分理解できてなかったんです。なんて言ってこう、話してまして、そういう意味ではこれ正しい日本語をちゃんとシンプルに短く話してれば、ほぼほぼ90何パーセント訳せると思うんですけど、普段の日本語がめちゃめちゃな人は、全然使い勝手が悪いっていうかですね、だから、日本語の、その、なんていうんですかね、正しく使っているかの計測器みたいな役割もあるのかな、っていうふうな、うん、っていうふうに話してて笑ってたんですけども、そうそう、主語、述語、動詞がきちっと入っていて、もう文章を短く、できるだけ、こう話してたら、丸、何々ですね。しかしってまた次の文章に行くとか。で、なかなかその日本語で、日本人の会話って、何々なんだけどさ、でもね、ってこう続いて、そしてさ、いつ切れるんだこれは。長いぞ、この一個の文章は。っていうのがあるじゃないですか。あのまんまだと、さすがにこういう AI 自動翻訳機も訳せないので、短めに文章を区切って送信していくっていうふうにやれば、まあ、ある程度、その、オンラインツアーなんかも慣れてしまえばすぐできますし、会議でも、まあ、簡単な会議で、事前になんかその書類をもう相手側に送ってあって、それを見ながらね、話すような会議であれば、まあ、方法をこれできますよね。あとは訓練次第だというふうに思ってます。まあ、興味ある人はね、ぜひちょっとネットで調べて買ってみてください。